ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時31分に今なりました。こちら阪神南県民センターですわ。センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの小坂次長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
雨ひどかった。
ひどかったです、ね、雨になってましたよ、
早めに来ていただいてありがとうございます、はい、今日はどなたを連れてきていただきましたでしょうか。
はい、今日はですね阪神農林振興事務所の農政振興課から山中農政専門員さんに来ていただきまして、阪神アグリパーク構想の推進についてご紹介いただきます。
はい、山中さん、はじめまして、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
いや、以前も来ていただきましたかね、 FM ママが先にね、1回、
はい、
ね、
はい、
はい、ありがとうございます。こちらのスタジオは初めてなんですけれども、だいぶ早くねお越しいただいてまして、どうもありがとうございました、さあ今日の話題、阪神アグリパーク構想の推進ということなんですが、そもそも阪神アグリパークっていうのはどんなものなんですか、教えてください。
はい、阪神アグリパークとは阪神地域の阪神と農業を意味する英語アグリカルチャーの略のアグリと、そしてテーマパークの3つの言葉を組み合わせて使った造語を作った言葉です、はい、阪神農林振興事務所では、阪神地域の多彩な農と食に関わる活動拠点であるこの阪神アグリパークにおいて、農業をやってらっしゃる方と事業食品関連の方とかですね、県民住まい消費いただいている方の3者がですね、それぞれの立場で農と食の魅力を見つけて生かし楽しんでいただくことを目的にした、この阪神アグリパーク構想というものを作りました。現在さまざまな事業を行うことで、その実現に向けて取り組んでいるところです。
なるほど。じゃあ具体的にどんな事業なのか、もっと詳しく教えていただけますか。
はい、阪神農林振興事務所では構想の実現に向けて、都市部や都市近郊での多様な農業振興に加え、農業や食はもたらすさまざまな価値を多くの人と分かち合うことができる、仕事に取り組んでいます、まあ、今日はその中のいくつかをご紹介をさせていただきたいと思います。
お願いします。
はい、まず一つ目はですね、阪神アグリパークフォトコンテストについてお知らせします。
はい、
まあ、この都市化が進んだ阪神地域においてもですね、畑や田んぼ、果樹園など多様な農業が営まれていまして、新鮮な農産物や憩いの場などたくさんの、恵みを皆様に提供しています。で、今年度は私たちの身近な阪神地域の農を題材とした写真を募集しましてですね、優秀作品を通じて多彩な魅力を発信するフォトコンテストを実施、しているところです。
はい、
で今回のテーマはですね、見つけた阪神の農です、ただ農といってもですね、その農業のみを指しているのではなくて、まあ、兵庫県ではこの言葉の中に農、畜、畜産、林業、水産、あるいはまあ農林水といったこういった兵庫県を農という言葉に、まあ凝縮しているんですけれども、この阪神地域におけるこの、農への感性や面白さが伝わる作品を募集しているところです。
はい、テーマが見つけた阪神の農っていうことですけれども、具体的にはじゃあどんな風景をイメージしたらいいんですかね。
はい、皆さんの身近にあるの、例えば線路の脇や住宅地の中など日常の中に溶け込んでる野菜畑とか、里山のふもとに一面に広がる、稲穂の絨毯とか、栗拾いの習慣とか、枝豆のもぎ取りとか、ちょっと北の方になりますけどダリアの花摘み体験、それから川では稲川や向こう側の魚釣りとか、まあ、いろんなところにですね、題材があると思ってます、
そうですよね。普段何気なく見てたりしている中でもね、なんか見過ごしてしまっているところはあると思いますが、尼崎もね、これからの季節だったら例えば小松菜とか水菜とか結構ね、そういうのが植わっている畑がありまして、そんな写真私も撮ったりもするんですが、そのコンテストについて詳しく教えてください。
はい、 このフォトコンテストに応募資格はなく、どなたでもご参加できます。
うん、
応募方法はとても簡単に作っておりまして、11月30日までに撮影いただいてですね、専用の応募サイト必要事項をご記入の上アップロードいただくだけでですね、応募完了となります。
はい、
まあ、詳細はネットなどで阪神アングリパークで検索いただけますと募集要項がご覧いただけますし、また市役所などにはポスターリーフレットも置いてますので、そこには QR コードも掲載していますから、スマホからもすぐにアクセスすることができます。
おー、すごい簡単ですね。
はい、
じゃあその応募にあたっては何かポイントとかあります？
そうですね、その阪神地域にある、さっき申し上げたのを見つけていただいて、
うん、
そのきらめきの刹那を切り取る、あるいは永遠の流れの中目の前に広がる光景といったですね、とっておきの写真を撮っていただいて、まあ、ぜひ ご応募いただければいいかと思います。
はい、山中さん、まあ、コンテストということですからね、やっぱり優秀な作品には副賞とかあるんですよね。
はい、もちろんご用意させていただいておりましてですね、最優秀賞は、戦争賞は1点のみとなりますけれども、うん、三大牛ステーキ2万400グラム、
いいですね。
はい、うん、で優秀賞は、3点で、阪神産農産物加工品の詰め合わせ、
うん、
で加作として5点でですね、三田米コシヒカリ5キログラムです、
うん、
この他受賞者以外から抽選で10名様に、阪神産農産物の加工品をプレゼントいたします。
すごい阪神産尽くしですね。はい、最優秀賞が三田牛のステーキということなんでね、皆さんぜひ応募しましょう。
はい、それではよろしいでしょうか。はい、次に飲食店向けのご案内となります。
うんうん、
阪神さんの食材を皆様に味わってもらえる機会を作るための取り組みでして、
はい、
まあ、ご存じの通り阪神地域にはたくさんの飲食店や小売店があります。
うん、
その中には、積極的に阪神さん食材を使ったメニューや商品をご提供いただいているお店もあります。
うん、
で そのようなお店はメイドイン阪神応援店として登録してもらってですね、
うんうん、
阪神産食材を取り扱っているお店を皆様に知っていただくようにしていく取り組みをしています。
うん、
で登録されたお店にはですね、ミニのぼりやステッカーをお渡しするとともにですね、
うんうん、
阪神アグリパークポータルサイトにも掲載しますし、今年度はもう終了していますけれども、はい、モバイルスタンプラリーなど、県民局のイベントにおいてもですね、
うん、
機会を捉えて PR していきたい、このように考えてます。
なるほど。ちなみに今登録されているお店ってどのぐらいあるんですか？
はい、現在の阪神館では18店登録されておりますけれども、
うんうん、
皆様に阪神産食材をもっと知っていただく、味わっていただくためにもですね、これからも増やしていきたい、このように思っております。
うん、そうですよね、もっともっとたくさん登録をしていただきたいところですよね。はい、じゃあね、山中さん、他にはどんな取り組みをされているんでしょうか？
はい、最後のご紹介となりますけれども、
うん、
県では都市農業の情報発信拠点として伊丹市の公設卸売市場、公設市場の中にですね、スマイル阪神という直売所ありまして、その前に兵庫都市農業支援センターというのはあります。
うんうん、
そこでは都市農業の持つ魅力や新たな機能を知っていただくために、常設展示に加え、さまざまな企画展示も開催しています。
うん、その企画展ってどういった内容ですか？
はい、今年度は8月にですね、木育展といって木材や木工ワークショップ、
うん、
9月から10月にかけてはですね、さっきちょっと話に出てました、
うん、
栗をターゲットした栗展、
うんうん、
10月中旬からは今農福連携、農業と福祉の連携展を開催中です。
はい、
そしてまた11月からはですね、初旬からなんですけれども、稲川流域、向川流域の魚たちをと命じましてですね、うんうん、開催する予定なんですけれども、うん、稲川や向こう側には多くの魚、水生生物が生きておりましてですね、実際にそこに生息している魚たちを水槽で展示します。
はい、
で向こう側流域では県立伊丹西高等学校生物研究部様のご協力で天神川の魚を、また稲川流域ではですね、
うん、
まあ、これは尼崎にあるんですけど、藻川漁業協同組合、まあ、園田のあたりをイメージいただきたいんですけれど、
うん、
ご協力いただいて、
うん、
その藻川で漁獲された天然ウナギをですね、
うん、
生きたまま展示します。
うん、
まあ、水槽が小さいので小型の、個体1尾だけの予定なんですけれども、
うん、
そんな天然うなぎだとまず目にする機会はありませんのでですね、ぜひ見に来ていただければと思います。
はい、
でこれらの展示の他にですね、国土交通省近畿地方整備局稲川河川事務所様や独立行政法人水資源機構ひとくらダム管理所様からもですね、パネルや資料のもご提供いただくことになっておりましてですね、阪神間を潤す河川の生き物の多様性をぜひ、実感いただければこのように考えております。
だから阪神地域の都市空間の中にいるいろんな生物の生態や魅力を感じることができるということで、天然うなぎを生きたまま展示、はい、なかなかちょっとこれ見ることができないと思いますんでね、ぜひこういう企画展にも足を運んでいただきたいですし、あと今日はね、まとめますと、飲食店向けのご案内で阪神アグリパークポータルサイトもございました。はい、そして一番最初にお話しいただいたのがコンテストね、阪神アグリパークフォトコンテスト、7月の1日から応募、始まってるんですけども、11月30日までということでございます。ぜひね、その阪神地域の脳をテーマにしたものですので、応募してみてはいかがでしょうか。さあ、ということでして、山中さん、最後に一言ラジオを聞きの皆さんにお願いします。
はい、失礼。今のその阪神アグリパークのポータルサイト、ウェブサイトにはですね、本日お話ししたこと以外にもですね、いろいろな情報を随時発信してますので、ぜひ一度チェックしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、今日はいろんなお話をどうもありがとうございました。皆さんもぜひチェックしてみてください。では小坂さん、お願いします。
はい、私からは西小屋にあります兵庫県動物愛護センターが実施します、動物愛護フェア2023猫と楽しく暮らそうというイベントがあるんですけども、そちらについてお知らせします。
はい、
ラジオを、ね、お聞きの皆さんの中にも猫をペットとして飼われている方多いんじゃないかと思いますけれども、なんか今では猫の飼育頭数は犬を上回ったということも言われています。で、その猫を飼われている中でですね、いろいろ相談もあるようで、例えば糞尿の匂いですとか、花壇とか張った毛が荒らされているとか、あるいはまだ他人の車を傷つけたとかね、いろいろこう、ご近所トラブルがあるようにも聞いています。
はい、
でまた猫そのものが外に出てしまって、帰ってこないですとか、交通事故にあった、あるいはどっか入れてもらってきたというような猫そのものについてのトラブルもあったりもします。
はい、
そういったトラブルなどを防ぐために、猫を屋内で飼育するということが、猫にとっても人にとっても望ましいというふうに考えられてまして、この動物愛護センターでは猫の屋内使用モデルルームというのを設置してまして、猫の完全屋内飼育を普及促進しています。
はい、
でこの動物愛護センターでは県内に5箇所ありまして、先ほど言いました尼崎の西小屋にあるセンターと、三木、辰野、田島、淡路の計5箇所の施設がありまして、それぞれそのモデルルールも活用されてまして、この動物愛護フェア2023猫楽しく暮らそうというイベントを、実は9月からもうすでに実施されてます。
そうなんですね。
はい、で、これから今からですと、センターと辰野市場で開催されるイベントがありますので、こちらをお知らせさせていただきます。
はい、
まず辰野市場で11月の3日の金曜日、祝日ですね、朝10時から午後3時30分まで、内容が猫のインスタ映え写真展と、猫という動物というポスター展示をされています。
はい、
でこの日は辰野市民祭りと同じ日の開催ですので、一緒に楽しんでいただければと思います。でそれからセンターの方では11月26日の日曜日、午後1時30分から午後2時半まで、こちらでは猫の名前お披露目会、それから猫のお話、モデル猫との触れ合い、譲渡猫の写真展があるんですけども、この猫の名前、お披露目会ということなんですけど、実はこのセンターの方で、モデルルームがあるんですが、その中に飼われているモデル猫が4頭いまして、その4頭の名前を付けてもらおうということで、
今写真見てるけど、はい、かわいい、
ね、それぞれ違う種類の、
そうですね、茶トラ白と焦げ茶白黒、サバトラ白みんなかわいい、
かわいい4頭の猫にですね、名前を付けてもらおうと。で、応募の仕方なんですけれども、この動物愛護センターの愛護館という建物があるんですけど、そちらの方に応募箱を設置しておりまして、11月19日の日曜日までに、そちらに行っていただいて 手ですけれども、はい、その応募用紙に書いて、表してほしいと、
はい、
まあ、その現地に行ってもらって実際この猫さん、猫たちを見ていただいて、うん、ぴったりくる名前を考えていただければと思います。
はい、
でご応募いただいた名前の候補の中からそのセンターの職員の方で応募の数ですとか、うん、由来のユニークさなどの視点で、まあ、検討を決定しまして、うん、この11月26日のイベントでお披露目するという予定となっております。
はい、
でまたこの動物愛護フェアと合わせまして、うん、県内5カ所の動物愛護センターを巡るスタンプラリーも実施してまして、
はい、
3カ所あるいは5カ所を回っていただくと記念品がもらえるということですので、うん、ぜひこちらの方もご参加いただければと思います。
はい、
あと最後にイベント開催時だけでなくこの猫の屋内使用モデルルームでは職員の方と楽しくお話しながら猫と触れ合い体験ができますので、
はい、
開館日をチェックしていただいてぜひ一度足を運んでみていただければと思います。
はい、いいですね、かわいい、はい、ぜひ、ね、名前つけてあげてほしいな、ね、と思いました。はい、さあということでして本日は阪神農林振興事務所から農政振興課長の山中農政専門員と県民交流室から小坂次長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですのでぜひお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。